私だからこそ森山市立森山中学校2年木下愛理、皆さんは喋れることが普通だとは思っていませんか？私は喫音症があります。なので他の人と同じようにスラスラ喋ることができません。はい、誰かと喋ることが苦手で自信がありません。私と同じ悩みを持っている人が皆さんの中にもいらっしゃるのではないでしょうか。私はそんな人たちを笑顔にしたいです。なぜなら私は喋れないことの辛さを知っているからです。私は初めから喋れないわけではありませんでした。昔はよく喋る子だったそうです。しかし2歳の時、お母さんがベビーカーごと階段から落ちました。その時から私は上手に喋れなくなってしまいました。ですが私は小学1年生まで自分が普通に喋れていないということに気づいていませんでした。そして小学2年生の時、班で本を読み合うことがありました。その時クラスの男の子に、なんで愛理ちゃんはスラスラ喋れないの、喋り方変だねと呼ばれてしまいました。その頃から私は自分の喋り方をからかわれ気にするようになり、自分の喋り方に自信がなくなってしまいました。しかし小学3年生の時、担任の先生が言葉の教室の先生を紹介してくれました。言葉の教室の先生はズタズタになっていた私の心を優しい言葉で包み込んでくれました。私はこの経験から言語聴覚士になりたいと思いました。なぜなら私は自分の経験を生かして私と同じような思いを している人たちと関わりたいと思ったからです。私の経験上感じてきたことですが、小学生と中学生では辛さの種類が違います。小学生は人のことをあまり考えず素直に発言する年頃です。素直に発言することはいいことでもありますが、私たちのような人にとってはとても辛いことです。喫音症は言い返すのも難しく、なぜ言えないのかを説明しようとしても、からかわれた恥ずかしさや辛さで声が出なくなってしまいます。中学生では現実を突きつけられるような辛さです。小学生の頃は気にしていなかったことも、中学生になると急に自分と相手を比べてしまいます。なぜみんなは普通に喋れているのに自分はこんな喋り方しかできないのかと不安になってしまいます。さらにこれは私個人の意見ですが、自分が他の人と違う喋り方しかできないと分かっているからこそ、発表している時やみんなの前で音読する時など、自分のせいで時間が長引いてしまうという不安やプレッシャーが生まれます。これは中学生や高学年だからこその怖さだと思います。そして、私が一番私のような思いをしている人たちにしたくないことが一つあります。同じ症状を持っている人同士を比べないことです。ある時、私は知り合いの人とテレビを見ていました。するとテレビに私と同じ喫音症の人が出てきました。私はその人に、愛はまだ喫音症が軽くていいね、まだ楽だねと言われてしまいました。私はまだ楽と言われたことがとってもショックでした。楽な人なんていません。症状 が軽いからこその辛さ、重いからこその辛さがあります。私はその人が少しでも辛いと思うなら、それを それをまた楽などと絶対に言いたくないと思いました。これは私だからこそわかる辛さだと思うので、私は人と比べることは絶対にしたくないと思います。私は私の力で私と同じような思いを知っている人たちを知っている人たちを笑わせてあげたいです。なので私は言葉の教室の先生にしてもらったことをつなげていきたいです。今回私がこうやってここに立っていられるのは、私を代表に選んでくれた人たちのおかげです。この作文を書いたときはこんな風に人前で喋るなど想像もつきませんでした。私が人前で喋ろうと思えたのは仲間の温かな声援のおかげです。私はこれからもこのように安心して喋れる社会と歩んでいきたいです。この機会をくださり本当にありがとうございました。